明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。4月から始まっています明日の健康を願って、2回目ですね、純さんね、はいはい、
もう前回もね、たくさんいろんないいお話を聞けたんで、
はい、
第2回も期待十分ですね。
そうですね、はい、本当にあなたの健康を願って、明日の健康を願ってこの番組をお送りしてまいります、うん、はい、奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話、はい、そして、まあ、健康づくりのヒントまで伺っていこうという番組です。タッグ組んで、
はい、
奈良県立医科大学と、
はい、がっちり組んでいきたいと思います、ね、
がっちり組んでいきたいと思います、はい、番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。純さん、今月のテーマは
血圧。
そうです、
はい、高血圧って感じですね。
もう悩んでる方も多い、は
い、多いと思いますよ、
血圧の問題、今日も掘り下げてまいります。この後、奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは血圧です。ゲストは奈良県立医科大学循環器内科助教の中川仁先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、早速質問で、はい、実はちっちゃい頃からの疑問だったんですけど、はい、この腕にこう空気の入るやつ巻くじゃないですか、はい、でピコピコピコピコこう膨らませるじゃないですか、はいはいはい、で先生、あれどうやって上と下が分かるんですか、あの仕組みは。
確かに考えたことなかったね。
音を聞いてるんですけども、あの方法はですね、ちょうど1900年頃のですね、ロシアの軍医さんが始めた方法でして、
そうなんですか。
腕をぐっと巻いてですね、はい、上の血圧と同じ圧力になりますと血流がまあ出てきますので、まあ、その時にこう音が聞こえ始めるということになりますね。
そのタイミングを見てるんですね。
タイミングそうですね。で、ずっと音を聞いて聞こえなくなった時の音がまあ下の血圧ということになりまして、まあ、100年近くその方法でしてるということになります。
そうなんですね。やっとなぞ解けた。
そうだったんですね、うん、
聴診器をまたここに当てて聞いてらっしゃった、ね、はい、先生ありがとうございます。54年間の僕の疑問が今日解けました謎が解けましてあれそういうことなんですね、はい、よかった、これでなんか僕眠れそうな気がする。
いやいやいや、それで終わっちゃダメですよ。
先生、先週、はい、高血圧から起こされる病気をお聞きしてですね、はい、まあ、脳卒中とか、はい、まあ、心臓、はい、それから肝臓、はい、肝臓とも密接な関係がある、うん、
腎臓です
ね、ごめんなさい、腎臓ですね、それから足にも行くし、はい、目にも行くと、はい、昨年ですね、前の番組で赤井先生いらっしゃった時に、うん、糖尿病にもすごく影響するというお話があったんですが、やっぱりそうなんですかね。
そうですね、どちらも血管を悪くしてしまう病気ですので、まあ、やはりですね、合わせ技といいますか、うん、両方あると血管動脈硬化起こりやすくなりますし、また糖尿病の方の半分近くがですね、高血圧をお持ちとも言われてますので、
そうですか、
高脂血症でも動脈硬化起こりますし、まあ、動脈硬化にこう気にしないといけないことはですね、まあ、いくつもございます。
あとちょっと聞いた話で、はい、認知症にもちょっと関係してるという話も聞いたんですが、
そうですね、頭の血管こう細くてですね、まあ、知らず知らずに小さい脳梗塞がですねたくさん起こっていることがですねございます。まあ、ラフナ梗塞と言われますけども、はい、でまあ、そのことによってですね、まあ、長年の小さな脳梗塞のこう蓄積でですね、まあ、認知症がですね進みやすいとか、そういうことはございます。
先生、認知症というのは脳梗塞が影響している部分もあるんですか？
影響している部分もございます。はい、
あ、そうなんですね。
そうなんですね。
だからここまで聞いただけでも、うん、その柔らかいというか、うん、中に詰まりのない、うん、柔らかさのある血管を維持するという音がすごく大事なんですね。
すごく大事ですね、
生命維持において。
はあ、でもそのじゃあ高血圧ってその悪い、まあ、絶対に下げた方がいいっていうのが分かるんですけど、うんうん、なんで上がっちゃう、なんで高血圧になるかっていう、うんうん、ね、はい、そこはどういうメカニズムなんですか？
はい、少し進化的な話からさせていただいてもいいです
か？はい、お願いします。
ぜひお願いします。まあ、我々は海から誕生してますので、生命はですね、最初は生命の、まあ、血液といいますか細胞の中、海の環境と同じだったんですね。うん、で、まあ、古代の海の環境になります。で、まあ、それが引き継がれてまして、その海の環境は、まあ、電解質はナトリウムとクロールが、まあ、電解質の多くの成分になります。はい、ナトリウムとクロールはつまり NaCl ですので、はい、まあ、つまり塩ということになりますが、はい、我々の、まあ、血液や体液はそういう NaCl が中心にですね、構成されてます。で、海にいる間はですね、周りがまあその同じ電解質ですので、あえてこうナトリウムを吸収する必要はなかったんですけども、うんうんうんうん、陸上に上がる時にですね、急にその周りに塩がなくなりますので、ナトリウムをこう溜め込まないといけないということになったんですね。で、そこで陸上生物は血圧を吸ナトリウムを吸収するホルモンとしてアルドステロンというホルモンをですね獲得します。
はい、
魚にはこのホルモンありませんでして。
あ、ないんですね。
はい、魚がそれがあると、まあ、塩を吸収してもパンパンになってしまう。
そうですね。
ですので、まあ、そういう進化ができたおかげでですね、まあ、ナトリウムを体に溜め込んで、うん、血液をまあ維持することができたということになりますので、基本的に塩を溜め込むように進化してきております。
なるほど。
まあ、この歴史をですね、1年のカレンダーで少しこう考えてみたいと思いますけども、はいはい、まあ、我々の祖先のエンジンがこう700万年前に生まれた時を1月1日としたいと思いますね。はい、で、我々の祖先が塩をですね、食べるようになったのがですね、およそ1万年前と言われてますので、はい、人類の歴史上のカレンダーで言いますと、
もう12月の末の頃ですね。
もう大晦日になりますね。700万年のうち1万年前ですね。はいはい、大晦日になって、まあ塩を食べるようにそういう習慣ができたと。で、まあ、その後ですね、例えば即席ラーメンですね、
はいはい、塩
分たくさん含まれてますけども、1958年だったと思いますが、即席ラーメンが出たのは人類の歴史上のカレンダーでいうといつになるでしょうか？
もう12月31日の11時59分59秒
ですね。もう
ですよね、
除夜の鐘が鳴っている映像になりますね。ですので、まあ歴史上そのカレンダーで考えますと、大晦日までずっと人類はまあ飢餓とですね、飢餓に耐えて、まあ塩分をこう溜め込むようにずっと進化してきたわけですね。それがまあ突然大晦日になって塩を取るようになって、で、まあ、除夜の鐘が鳴る頃に急にたくさん取るようになったものですから、
はい、
もう全然この体に塩がですね、もう溜め込む一方になってまして、ま
あ、
とても排泄する余裕がないということになりますね。ですので、まあ現代の我々の体はもう体中に塩がですね、もういっぱい溜まっているということになりますね。で、まあ、それがどうして高血圧につながるのかということですけども、まあ、いくつか理由はございますが、まあ、その一つはですね、ナトリウムが血液の中にありますと、それを薄めるようにですね、水がこう入ってきますので、はいはい、血管の中がですね、まあ、血液でちょっとパンパンに膨れ上がってしまうということになりますね。まあ、それによって圧力が上がって、まあ、血圧が上がるということになります。
それで血管を痛めてしまうわけですね。
そうですね、最終的に圧が高いと血管を傷つけると硬くするということになりますね。
なるほど、塩の取りすぎっていうのはなんとなくこうつながったんですよ、うんうんうん、そのために要は水が必要になって血管がパンパンになるっていう。
そうですね、
なるほど、
だから
塩分取りすぎダメなんですね。
たくさんお水を飲まれると思いますね。
いや
先生確かにカップラーメン食べて僕汁系なんで全部飲んじゃうんですよ。その後喉カラカラで、もうウーロン茶の1本でかい 1.5 リッター1本ぐらい飲んじゃうもんね。あれ薄めてるんですねってことは。
そうですね、それで流してるというわけではありませんで、まあ、そこで水分を制限するというのもまた問題がですので、はい、まあ、もうそれは必要な水分ですので取っていただくんですけども、まあ、結果的に血圧が上がってしまうと。塩そのものがですね、いろいろ血管のこう緊張を高めて、まあ、収縮力を高めてしまうとかですね、あとは頭に作用してちょっとその自律神経をですね興奮させてしまうって血管を締めてしまうということもありますので、まあいろいろな作用でですね塩分が体にあると血圧が上がってしまいます。
それどうだ、諸外国の人たちと比べて日本人というのは比較的塩分取るのが多いんですか。
多いと、まあ、言われてきてますね。
あ、そうですか。
ご経験あるでしょうけど、実際外国に行っても結構塩辛い食事が多くてですね、はいはい、本当のところはどうなのかとは思うんですけども、うんうん、まあ、日本人の平均は塩分 10g 取ってると言われてますけども、まあ、高血圧学会では 6g にしなさいと言われてまして、まあ、多いですよというふうになってます。
1日 6g
が目標ですね。
目標、とにかくその高血圧になってしまうので、人間の進化から、まあ、スタートがあって、うん、で最近のおいしいものには塩分が多いというお話まで今日は、ね、うん、はい、伺いましたけれども、はい、来週も奈良県立医科大学循環器内科助教中川仁先生にまたまた血圧について深く伺ってまいりましょう、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
淳さんにはじゃあ最後今日のキーワードをお願いします。
塩分の取りすぎに気をつけてくださいって感じですね。
自分も含めて
自分に言いました、はい、今
そうです。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマや番組へのご意見ご感想をお待ちしています。もう来月のテーマ、5月のテーマ決まっておりますので、はい、淳さんテーマ何でしょうか。
認知症ですね。
そうなんです、5月は認知症で取り上げていきますので、質問どうぞお寄せください。何でも結構です。宛先はメールの方は健康アットマーク、健康の綴りは KENKO、 これで健康をアットマーク OBC1314.CO.JP です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。さあ、そしてこの番組ですが、株式会社平田のホームページで聞いていただけるんですよね。
はい、その通りです。
こちらもねぜひチェックをしてみてください、はい、そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。